Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
長岡 NGOK。
Let's go。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。今日は現在大手通り坂の上町地区で再開発が進められている人づくり学び交流エリアの名称が決定したということで、そのお話と現在実施中の長岡市クラウドファンディングについてご紹介いたします。お話をいただくのは中心市街地整備室の杉田セリカさんと長岡魅力発信課の丸田俊介さんでございます。杉田さん、丸田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは中心市街地整備室の杉田セリカさんにお話をお伺いしていきます。今年の春にこの番組でもご紹介しましたが、名称を募集していた人づくり学び交流エリア（括弧仮称でございますが）ついにその名称が決定したんですか？
はい、はい、そうなんです。4月から約2ヶ月間、施設の認知度や整備目的の理解度を高めるとともに、市民の皆様から将来にわたり末永く利用され愛される施設となるよう名称を広く募集した結果、市内外から1311件の応募がありました。多くの皆様からご応募いただきありがとうございました。
1311件の応募があったんですね。その中から名称が決定したようでございます。それでは名称をお聞かせください。
はい、名称は米百俵プレイス未来へ長岡です。
米百俵プレイス未来へ長岡ということでね、この未来へという名称にはどういう思いが込められているんでしょうか？
はい、未来への名前は4名の方からご応募いただきました。その4名の方からは、未来を明るく照らす人づくりを目指し、米百俵の精神が未来へずっと続いてほしいという願いを込めていただいたり、未来への架け橋になる場所になるように願いを込めていただいたり、長岡市の未来へつながる施設として人々が交流して情報を交換したり、地元企業とのコラボも円滑にできる場所を目指してといった思いでご応募いただきました。
どうやって決まったんですかね？
はい、市民や有識者による委員会で、米百俵の精神の過去と未来が共存しているところがいい、それから未来へに行こうと気軽に言えるという意見が多く上がり選ばれました。
いいですね。未来へ、すごく前向きな明るいイメージがありますしね、そのまま未来へ行こうっていうね、そういう思いもありますよね。さあ、この米百俵プレイス未来へ長岡、親しみを持って呼んでもらえるといいですよね。で、今後の施設整備などの予定はどうでしょうか？
はい、整備の進捗は予定通り進んでいます。令和5年度に町中図書館や産業支援の拠点がオープンする予定です。全館オープンは令和7年度を予定しています。名称を募集した際に施設の使い方のアイデアも募集しました。そうしたところ多くのご意見をいただきました。
はい、
少しご紹介をさせていただきます。
お願いします。
まず30代の方からは、どの年代の方も施設に入りやすく隙間時間で使える憩いの場になってほしいと、うん、それから、企業との交流で学生が仕事やものづくりを知る機会があるといい、うん、子どもたちがいろいろと体験できるイベントを開催してほしいというアイデアもありました。
はい、うん、
それからできるだけ少ないルールで開放的に使える場所に、こちらは70代の方からいただきました。はいはい、また10代の方から、はい、静かに勉強するスペースとおしゃべりできる交流スペースが欲しい、うん、それからオープンスペースで書道パフォーマンスをしたいといったアイデアもありました。
10代からね、そういう意見があるんですね。はい、面白いですね。
はい、うん、米百俵プレイス未来へ長岡が新たな人、情報、挑戦に出会える場となるよう、今後の施設運営の参考としていきたいと思います。
ね、いろいろなご意見があって、それぞれの世代の皆様でご利用する時のイメージがね、きっとあるんだと思うんですよね。全館オープンがいよいよ楽しみでございます。で、現在参加募集中のイベントがあるんですね。
はい、そうなんです。はい、 施設では未来を担う子どもたちがさまざまなことに興味を持ったり視野を広げる機会を提供できるようなプログラムを実施する子どもラボを導入する予定です。
はい、子どもラボ、面白いですね。はい、
その先行事業として今回は簡単なプログラミングで音が出たり光ったりする変身グッズを作る小学校低学年向けのプログラムを実施します。
これは楽しみです。日時や会場も教えてください。
はい、12月5日の日曜日、午前の部で9時から12時、午後の部で13時から16時の2部制となっています。
はい、
会場はナデックベースです。
はい、参加方法もお願いします。
はい、対象は小学1年生から3年生、11月22日月曜日の午後5時までに参加者の氏名、学年、住所、電話番号、希望する部を電話またはメールで中心市街地整備室までお申し込みください。
来週11月22日月曜日の午後5時までということになりますね。
はい、
さらにですね、先ほどお話にも出たんですが、令和5年度にオープン予定の町中図書館、現在この図書館に並べる図書の購入について寄付の募集をしているということなんですね。
はい、市民の皆さんの仕事に役立つ本や生活を豊かにする本、新しい発見や創造につながる本を収集するため、市のクラウドファンディングを活用し1000万円を目標額に図書購入費用の寄付を募集しています。はい、期間は来年2月2日水曜日までになってます。うん、町中図書館は長岡市最初の公立図書館である五尊文庫の機能を移転して開設します。創設者である野本五尊王が唱えた精神性や収容の場としての役割を引き継ぐことはもちろん、町中の特性に合った新しい図書館を目指します。寄付の方法などは後半でご紹介します。
はい、最後に杉田さんからお願いいたします。
はい、町中図書館はこれからの時代を担う子どもたちをはじめ誰もが個性や能力を伸ばすことのできる場所です。思いがけない本に出会うことでさまざまな世界がさらに広がったり、気軽に本を手に取り楽しみながら本棚を巡ったり何度でも行きたくなる図書館を目指しています。このコンセプトをご理解いただき、市民の皆様と一緒にコミュ発表プレイス未来へ長岡を作っていきたいと思います。
長岡
NGOK。
続きまして、長岡魅力発信課の丸田俊介さんにご出演をいただきます。改めて市が実施しているクラウドファンディングについて教えてください。
はい、長岡市は市が抱える課題の解決を目指す事業について共感応援していただける人から寄付を募るふるさと納税型のクラウドファンディングを実施しています。はい、寄付した金額はすべてふるさと納税の対象となります。通常のふるさと納税と同様寄付金の控除が受けられます。うん、また市外の方には返礼品の方もご用意しています。
はい、市がプロジェクトオーナーとなって関心や共感を呼ぶプロジェクトを立ち上げることで広く資金を調達することができるというね、ふるさと納税型クラウドファンディングでございます。先ほどの図書購入のクラウドファンディングの他にも現在実施しているプロジェクトがあるんですね。
はい、図書購入の他に実施中のものは現在3つです。
3つありますね。
1つ目は高齢者のスマホ使用をサポートする学生への支援です。新型コロナウイルスの影響もあり、ネット社会が加速する中でインターネットなどに慣れていない高齢者を取り残さないためにスマホ教室を開催する学生たちの活動を応援するものです。
はい、
期間は11月22日月曜日までです。目標金額は110万円となっています。
うん、学生たちの活動を応援するっていう学生というお話なんですけど、メンバーの中心となっているのはどういう皆さんなんですか？
はい、このプロジェクトで中心となっているのが狛犬という長岡工業高等専門学校の学生団体です。
はい、
現在の到達金額は約70万円となっています。
狛犬というね、ひらがなで狛犬です。長岡工業高等専門学校の学生団体ということなんですね。今70万円ですか。まだまだ目標額まで皆さんのご協力いただきたいと思います。募集期間が来週月曜日11月22日までということですので、ぜひこのラジオを聴く皆さん、共感していただける方、ご支援をお願いしたいですよね。
はい、うん、教室に実際に参加した方からは、学生に教えてもらい孫に教えてもらったような安心感がある、
はい、
何でも気軽に聞けて助かる といった声をいただき、今までに多くの方がスマホを使えるようになりました。ぜひ高齢者の生活を支えるために頑張る学生たちにご支援をお願いします。
はい、あと2つありますかね。
はい、はい、1つは生活困窮世帯の子どもの学習塾の利用の支援です。こちらは目標額1000万円となっています。はい、2つ目は、猫の不妊去勢手術の費用を助成するプロジェクトです。こちらは目標額100万円となっています。はい、期間はどちらも来年1月29日の土曜日までになっています。
この多くの方からプロジェクトに共感して協力してもらえるといいですよね。
はい、このクラウドファンディングではプロジェクトの具体的な解決策や使い道を示しているため、寄付者にとっても透明性が高いものとなっています。はい、市にとっても施策の PR につながると考えています。
非常に明確ですよね。生活困窮世帯の子どもの学習塾利用の支援であったりとか、あとは猫の不妊去勢手術の費用助成ということで非常に明確でございます。まあ、これがねクラウドファンディングいいところかなと思うんですけれども、寄付の方法はどうすればいいでしょうか。
はい、ふるさとチョイスガバメントクラウドファンディングのページから寄付が可能です。はい、また、市のホームページからも該当ページに移れます。
ふるさとチョイス、そしてガバメントクラウドファンディングというページから寄付が可能でございます。じゃあ最後に丸田さんから一言お願いいたします。
長岡市では市で抱える課題解決に取り組むため現在4つのプロジェクトでクラウドファンディングに挑戦しています。どのプロジェクトも未来の長岡を作ることや暮らしやすい街づくりにつながるものです。ぜひ皆様からプロジェクトにご共感いただき、温かいご支援をいただきたいと思います。
このラジオを聞きの皆さんのご家族とかご親戚とか市外県外にいるお友達とか、そういう皆様にぜひこのプロジェクトをですねお伝えいただきたいと思います。今日お話をお伺いしたのは中心市街地整備室の杉田さん、そして長岡魅力発信課の丸田さんでした。杉田さん、丸田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
再開発事業のお問い合わせは中心市街地整備室、電話 39-2807 まで。そしてクラウドファンディングに関するお問い合わせは長岡魅力発信課、電話 39-5151 まで。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。